はい、皆さんいつもありがとうございます。私、加藤正則がお届けしております加藤正時事トーク第42回となりました。8月の下旬放送分です。引き続きですね、横浜鶴見区中心に、まあ、政治活動も頑張りながらこの番組も進めております。今日もですねいつも通り、レギュラーコメンテーターのソロミュージシャン、そしてシンガーソングライターのマーシャさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして友人の三国さん、いろいろね制作談義を重ねております。三国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。まあとにかく暑いですよね。皆さんとにかくねお体ご自愛くださいということしか言えませんけれども、前回も申し上げたようにクーラーかけすぎても風邪ひいちゃったりするし、あとは大丈夫そうに見えても実は水分や塩分失われていてね熱中症になっちゃったりしますから大変ですから、小さなお子さんとかですねいらっしゃる方とか、あと高齢者がいらっしゃるご家庭は特にお気をつけください。でまあ暑いといえばですね、まあ環境問題でね、地球環境問題で地球温暖化問題なんていうことがずっと言われてきました。私加藤正もですね、環境問題に関してまあいろんな NPO をですね、それのまあ問題解決とかそれの問題をですね、まあ勉強していこうとか普及、その問題としてねちゃんとこういうのあるんだよということを広めていこうとして、仲間と一緒にですね、NPO を役員として設立してきたりとか、多くのことをですね過去やってきましたけれども、でその中でね私がいつもよく唱えていたのが、地球温暖化問題とかそういう言葉で言うのはもうやめましょうと、そんな言葉で言ってもダメですということをずっと言ってきました。まあ気温がね1度2度3度ぐらい上がったり下がったりしてもですね、まあ、それぐらいしょうがないじゃないかと、よくあることじゃないかというふうになるので、地球温暖化問題という言葉自体ももう消しちゃった方がいいよということをずっと言いながらですね、で私としてはですねこの問題に関してはもう異常気象問題という言い方で、ずっと言ってきました。で異常気象だと何がおかしくなるかというと、人間も動物もですね植物だって何でもそうですけれども、まあエネルギー、食べるものと水が絶対必要じゃないですか。だ異常気象になると食べ物とか水とかの危機なんだよと、要はもう命が危うくなるんだよ、命が危うくなるということは生活が危うくなるんだよと、だ食と水の危機、命と生活の危機問題、簡単に言っちゃうと異常気象問題と、まあ、そういうふうに捉えて、まあ、僕なりには取り組んできましたけれども、で、まあ、一体まあ背景として何かというとですね、もう一言で言っちゃうと、もう海の温度、海水の温度がですね1度でも2度でも上がっちゃったらば大変なんだよということなんですね。で気候とか天気を司っているのは言うまでもなく、まあ、空気の流れ、気流、空気の流れである気流と海の水の流れ、まあ、海水の流れ、海流ですよね。気流と海流でなんとか気候、なんとか気候っていうのができてきてますから、そこが安定していればですねいいんでしょうけれども、空気の流れ、海の海水の流れが変わっちゃうと気候がおかしくなる、異常気象になる、そうすると食と水の危機だし生活とか命の危機なんだよということで、まあ海水が1度でも2度でも上がっちゃうと大変だっていうのはですね、海の水に、地球上は、ね、ほとんど、まあ、海ですかね、陸が一部でほとんどがやっぱり地球っていうのは海ですね、水でできたっていうか海です。だからそれだけのところがちょっとでも上がっちゃうとですね、気化した分が上昇気流となって、まあ上でジェット気流だなんだというふうにこう気流が作られます。でその気流でも変わるしですね、あと海の温度が、例えばお風呂と同じですよね、あったかいお水は上にあるじゃないですか、で冷たいお水は下、比重が重いと軽いがあるからね、あったかいお水は上、冷たいお水は下ということになります。だから冷たいお水が上から下に潜り込んでいる流れとか、そういうのでこう 海流というのができますけれども、あとは塩分濃度が高いと重い、薄いと軽いということがあります。だから塩分濃度がその逆でね、体が浮くとか浮かないとかもよくあるじゃないですか。塩分濃度で、塩分濃度っていうのはですね、やはり基本的には海の水の冷たいあったかい、の比重の変化で海の水の流れができる。そこで塩分濃度が変化していく、こういったことで気候が変わっちゃうと。でなんでじゃあ海の温度が上がっちゃうのかということについて、ずっとまあ言われてきたのはですね、まあ、ビニールハウスとか夏の締め切った車と同じですよね。締め切ってるけれども外から太陽がさんさんと照ってきて、そこから熱が外に出ない限りは熱がこもるじゃないですか。もうビニールハウスとか夏の暑い車、締め切った車と同じ意味合いです。でこれが、まあ、二酸化炭素とかいろんなガス、なんとかガスがその熱をこもらせるその作用があるということは、これはもう 物理的にというか、もういろんな科学者がそれはもう証明、 それはそうだよねということになっているんですね。熱をこもる、だから宇宙から太陽の光が降り注ぐ、でそれを受けてばっかりだったらば、いいわけないですからね。有害なものを入れないように、紫外線とかですね、なるべく入れないようにしながら大気圏のところでですね、日本は地球を保護している。で太陽の、命の太陽の光が注いで、でただ入ってきたばっかりじゃいけないから、それを宇宙に放出される熱がね、放出される作用っていうのも地球にはあります。でそれがね、ビニールハウスのように熱を中でこもらせちゃう作用が、二酸化炭素はじめ なんとかガスにはですね、いっぱいそういう作用があるんだよということになって、それが、やたらと増えちゃったよねと。増えちゃったから熱がこもっちゃっているよね。結果海の温度が変わって、海流気流が変わって異常気象になっちゃっているよねと。だからこういう流れですから、単純に温暖化問題という言葉じゃなくて異常気象問題というふうにね、捉えておりますが、でまあおさらい的に、ね、なるかもしれませんけれども、じゃあ一体人間がですね、いっぱいそういうガスを出すようになったのがいつ頃かというと、まあ、よく1765年あたりでイギリスの産業革命ということを言われますけれども、まあ、蒸気機関というものが発明されてますよね。石炭をいっぱい燃やして、それの水蒸気でタービンを回して、自動的でいろんなものを、機関車もそうだし、そういう昔はそういう車だってあったし、いろんな機械をですね動かすと。それまでは昔は、まあ、自動で人力で動かす以外だとよくあったのが、まあ、水車とかね、川の流れ、水の流れは上から下にあるわけですから、その水車で自動的に回し、何かを回転させて、そこで、いろんな動力を自動的に、取るということが昔からね、それあるんですけども、それ以外で何かを燃やしてってなったのが石炭を燃やし始めてから。その後は内燃機関というものが発明されたから、石油を燃やし始めたわけじゃないですか。これがまだ1760、まあ、18世紀の後半ぐらいからですから、それが産業革命でね、イギリスからの産業革命が世界に広がって、まだまだもう長い、何億というですね、長い地球の歴史の中でもごく本当に最近なんですよね。最近やたらとそういうものを燃やしてガスを出すようになった。でそれがとにかく熱をこもらせる原理があるということになっていて、この100年200年の観測データなどでもですね、やっぱり異常にやっぱ上がってるんですよね、その変化が、数値が変化していると。だからやっぱりこういったことが背景にあるので、ただ世の中ではですね、あんまり関心がないというかですね、まあ、目の前に明日いきなり食べ物がなくなる、水がなくなる、生活が脅かされるというものとは違うでしょうから、中長期的に見た話でしょうから、ただそれが何百年何千年という話ではなくて、私たちの子供や孫の世代が大変なことに、だって水と食料がおかしくなると戦争が起こったりですね、ろくなことにならないわけですから、にもかかわらず いやもう産業の方が大事だしとかですね、いやこれも太陽の黒点の活動のことが原因なんだとか、いろいろいろんな背景ね、言ってる人もいるし、いろんな背景あるんでしょうけども、ただ少なくともそのいろんな石炭とか石油とかを燃やしたことによって出るガスがですね、一番熱をこもらせる原理があるということだけはもう確立されてますからね。もう多くの学者の中でそれはもちろん確立されているので、じゃあどうしようかねということをよく言われたりしてます。ただ世の中ではですね、まあアメリカもね、トランプ大統領になって、いやもうそんなのはもう全然そんなの関係ないんだというような考え方、簡単に言っちゃえばそういう考え方なんでしょうけれども、それで、そういうガスをね少しでも減らしましょうねという取り組みにはですね、俺らは関係ないよ、参加しないよというような、あの方向性の人たちがね一方で、出てしまっているというところもあります。まあまあいろんなことをちょっとね思うところありますけれども、まあ三國さんから見てて、このまあ異常気象問題というか、こういったことについてはどんな捉え方ですか？
だから今この地球を温めていくガスの話があってですね、まあここ大体20年ぐらいの報道でですね、こう二酸化炭素炭酸ガスっていうところはかなり強調されてきているわけですけれども、確かに炭酸ガス二酸化炭素っていうのはこのトップですけれども、それに続いてメタン、一酸化二窒素っていうのもこう地球を温めるという話があって、で炭酸ガスに関しては今まで話があったような、その産業革命以降の工業化、まあ、工場とかですね、まあ冷暖房とかですね、発電等で出てくるというのはあるんですけれども、このメタンとかですね一酸化二窒素に関してはこれ意外と、これ知られてないんですけれども、これ工業とは正反対に思われる農業からこれ発生する話なんですね、
うんうんうん、
で農薬なんかも絡んでくると。でこの農業っていうのも結構これ、よく考えればですね、その産業革命に連動しててですね、例えば今までは狩猟狩りで生活してた人がですね、まあ、農業農民になった。でそれによって生活レベルは向上してですね、例えば、まあ、生存率とかですね、幼児の死亡率とかっていうのは下がったっていう点じゃ福利にはつながってるわけですけれども、逆にそれだけ当初農業を想定してなかったところでも農業をやりだして、そういった関係のガスが出てきてるって面もあるわけで、じゃあこの人たち農業やるなと、お前らまた狩猟に戻せと、こんなこと言えんのかということもありますしね、そういうこともしっかり考えていかなきゃいけない。
そうですね、いろんな立場でいろんな考え方も含めてね、衝突しておりますけれども、まあ、どちらにしても宇宙から降ってくる太陽のエネルギーで、当然宇宙に放出しなきゃなんない熱っていうのもあるんだけれども、熱をこもらせちゃう原因があると、もう大気圏のあたりですよ、界隈で、に溜まっちゃうんですよね。で熱をこもらせちゃ う原理、あとは、まあ、オゾン層というのがね、太陽からの有害なものを守っている層がありますけれども、まあ、オゾン層を破壊しちゃうガスもいくつかこう言われていたりしてですね、そうなると有害なものをそこでオゾン層がシャットアウトしてくれなきゃいけないのに地球に入ってきちゃうと、そういったこともですね、私たちのとにかく生活とか命に関わることです。私たち本人、あと子供や孫の時代ですね、考えていきたいなと思います。とにかく異常に暑くなる、異常に寒くなる、異常に雨が降る、全然降らないイコール砂漠化になっちゃうということですね、乾燥しちゃうということですね。これがもういろんな世界中で、日本だけじゃなくて世界中で観測史上初めてとか何十年ぶりとか、そういうのがですね、暑い寒い雨が降る降らないではですね、よく言われるじゃないですか。それがそういうことです。これが異常気象問題であり、もうそのまま、まあ、農業の生産に直結しちゃいますよね。まあ、水がめが大変だなんていう話もあるとすると、それは日本の農業の生産量が変わっちゃう話ですから、もう目の前の話なんですよね。 まあ、とにかく異常気象問題で食と水の危機問題でっていうことで考えてください。地球温暖化問題って言葉でね、あんまり考えないで、
砂漠になる前に、うん、例えば日本のこれが上がってくるとなると、そこまで行く手前で、まあ、日本の今の気候はこれ温帯ですけど、これが熱帯化していく可能性あるわけですよ。そうすると今まで熱帯にしかいなかった、伝染病、感染症を持った昆虫も日本にやってくるってことですよ。そうするとこれマラリアとか大流行してきますよ。
全くそうですね。
そうすると日本なんかこれ抵抗力ない人いっぱい多いですから、これ多くの人死にますからね。
そういうことなんですね。だからもう本当に命の問題、三國さんがおっしゃる通り、日本には普通いなかった、まあ、外来の、ね、話が、まあ、ヒアリ騒ぎなんていうことも、ね、ずっとこう7月も言われていま いましたけれどね、外来のものが日本には ほとんど日本では繁殖できない、生活できなかったのに生活できるようになっちゃうっていうこともありますし、まあ、いろんな、ね、貿易のことがあるからコンテナに紛れ込んできたり飛行機に紛れ込んできたりして、いろんな外来のものが、ね、入ってきちゃうとか、あと個人輸入だなんだで入ってきちゃったりとかもあるんですけどね。それを勝手に、湖に捨てたり放し飼いにしたりとかでですね、でんでん外来の魚が増えちゃうとかですね、それ昔からあった問題ですけれども、これも、貿易で、物の流れが、多くなったからどさくさに紛れて入ってきてるだけじゃなくて、そこで繁殖できるようになっちゃった、生活できるようになっちゃったっていう、そういう日本になっちゃったということですからね。目の前の問題というふうに捉えてください。まあスモッグの問題なんかもね、公害といえばですね、まあ、いろんな工場とか車から出る排気ガスとかでですね、健康に悪いよね、高化学スモッグがすごいよね、で、まあ、中国だと北京なんかでね、よく問題になったりするじゃないですか、よく報道されたりもしておりますけれども、もう晴れていると太陽を拝めないよと、もういつも霧がかってるよというような、もうあれはひどい状態ですけれども、結果的にはそのガスというのは地球を熱をこもらせる、宇宙に熱を放出してくれなくなる、邪魔をするガスに上空で、はるか上空で、なった、消えちゃうものじゃないからなっちゃうし、あとは地上にいる時も直接的にスモークとか肺がんになっちゃったりとかもしますからね、直接的に害も及ぼすと。だから環境に悪そうなことっていうのは、とにかく健康にいきなり悪いんだということを考えて、この問題をやっぱり真剣に考えて、政治や行政の場でもですね、いろんなことが優先順位がね、いつも低くされちゃうんですよね、こういう問題っていうのが、目の前のことばっかりでね。ただそうしているうちに危機はどんどんどんどん来ますよと、もう毎年毎年そうなっている、観測史上初とか異常気象だらけになっているのはそういうことですね、はい、どうですか三國さん、もう少しコメントいただけるとしたらば、
だから結局だから、そういう日本ではこの公害の規制っていうのをこれ強めて、日本から公害というものは消えたとしても、これが規制の緩い例えば途上国とかにですね、工場を全部移してしまってですね、で人件費も安いと、でそれをまあ日本を輸入してですね、安くまあ私たちが生活できるというメリットもあるんだけれども、まあ、ある意味そういうところで、負の部分っていうのを単に移動させただけの話なんで、でも結局それは地球全体を覆う話になって自分のところに跳ね返ってくると、まあ、こういう経済の観点からもですね、こういう問題をしっかり考えていかなきゃいけないんで、とにかくもうこれは一面的に見ててはダメでですね、農業から見たらどうなんだ、環境専門の部分から見てどうなんだと、私たちの生活や物とかそういった輸入輸出入のところから見てどうなんだというふうに考えていかなきゃ、これは絶対ダメなんですね。もう一面だけ見てこれはやってったって進まない話です。そうだと思います。
そうですね。で私加藤正はですね、以前も申し上げているように、いろんな政策の分野ってもう 何百も何千もですね、細かく言うと分野としてはたくさんあるんですけれども、それをですね、命と生活と未来というキーワードで3分類してるんですね。で命に関わることがしっかりなされると安心するし、それで次に生活がしっかりなされる、安泰になるとですね、活力が持てるし、そうなると未来に希望も持てますでしょうということで、 命安心生活活力未来希望というふうにしてですね、3分類3分割細かくですね政策をですねやってきております。で、命にも生活にも未来にも関わる大きなテーマとしてですね、この地球温暖化問題とは言わずに異常気象問題として、長年ですねいろいろやってきました。これからもですねしっかり取り組んでいって、まあ、この番組でもですねまた取り上げていきたいなと思いますが、マーシャさんいかがですか。まあ、私、まあ、48歳、この年ですね、やっぱり昔と明らかに気候が違うのは20年前30年前と比べてもですね、ましてや40年前ぐらいから比べると明らかに異常気象だと日本のある同じ地点で捉えても思います。異常に寒い暑いとかですね、雪が降る降らないとか、そういったこともひっくるめてね、私の年ではもう大いに感じるんですけども、マーシャさんはどうです、この異常気象ということで考えると。
まあやっぱり俺のちっちゃい頃、まあ中学生ぐらいかな多分と比べたら、やっぱりその春夏秋冬がすごい分かりにくくなってる。冬はやっぱりちっちゃい頃は冬で寒いし雪降るし、
本当そう、
夏はやっぱ夏で暑いし、で今はまあ特に今年なんてそうですけど、ちょうどまあこの収録の周辺だったんですけど梅雨明けって言われてましたけど、もうその前から雨ももう梅雨明けしてんじゃないかみたいな暑い日もあったり、冬なのにコート着なくても平気なぐらいの時があったりとか、なんか春夏秋冬の区切りはもうなくなってるかなみたいなぐらいの異常気象な感じはしてますよね。
マーシャさん今28だっけ、9、
あ、30ですよ。
あ、もう30、ごめんなさいマーシャさんもみそじでございます、30歳、はい、まあ本当にすごい端的なことをねおっしゃっていただいたかなと。私もね小さい頃を1年12ヶ月ですよね。で、日本は春夏秋冬なんかきっちりしてる感覚がありました。ズバリ3、4、5月が春、6、7、8が夏、9、10、11が秋で、12と1、2が冬ということで私はずっと捉えてきて、実際ねその間春っぽかったり秋っぽかったり異常に寒い異常に暑いだったんですけどもね、今は一番はっきり分かりやすいのが3月の下旬ぐらいまでなんか異常に寒い時があるんですよね。ただ、4月の中旬ぐらいからいきなり夏になる、要はもうコート着てたんだけどいきなりわいせつ半袖になるっていうことがずっとここしばらくですね、私自身でもそうなんです。だちょっとコート脱いで長袖のワイシャツにスーツっていう時期がほぼほぼなくてですね、コート着てていきなりもう1週間か2週間ぐらいのタイミングでもういきなり暑くなって半袖のワイシャツだけになるという、スーツの上着もなくなるということがやたらとあるから、まさにマーシャさんが言った通りですね、なんか夏と冬しかないんじゃないかみたいな感覚に今陥っております。それはまあ感覚の問題ですけどね、それが結果的に命とか生活が脅かされちゃおかしいなということになりますが、はい、まあ追いかけていきたいと思います。あと以前からですね次のキーワードとして、まあ、直接民主制に関してあれですけどもちょっとお話ししたいんですけれども、以前から何度かねこの番組で取り上げてきました、高知県の大川村というところでね、小さな村で村民総会っていうことが設置を検討され始めたという話をですね追いかけてきて、その後のですねまたニュースが出てきましたからご紹介したいと思いますけれども、とにかく高知県の、まあ、山あいにある小さな村です。で離島離れ島を除いてですね全国で最小、人口が406人、5月31日現在で406人の高知県の大川村、これはもう離れ島を除くと離島を除くと全国で最小ということになっておりますけれども、もう村や役場、まあ村役場というか村議会村議会がですねこれも存続できないよと、で定数がね6人の村会議員の方がいらっしゃるみたいですね。もう70歳代80歳代かなりご高齢ということですけれども、もう立候補者も集まらないしなり手もいないし、実際存続ができないから じゃあもう400人の人口だし、有権者ね、20歳以上の有権者というのは350人ですから、まあ、みんなで集まって村のことを決めようじゃないかという、だったらねそうしようじゃないかっていう考え方が直接民主制だから議会で、考える、選挙で選ばれた議員が代表者として議会でいろいろ考えたり行政に対してチェックしていったりっていう機能ではなくて、直接ね集会でできるじゃないかという、でそういうのが研究され始めてきてるんですけれども、でこれについてですね、まあ総務省もいろいろ研究していきたいと。で日本でまあ人口がもう何百人とか、まあ1000人2000人あの小さな村とか町がもうたくさんあるんですね。でそこの多くのところ4割ぐらいがですね、やっぱり将来は議会が持たないんじゃないかと。で選挙があってもねほとんど無投票なんですよね。税金で選挙をしてやるんだけれども無投票で、大体その人が親の代からじいさんの代からですね、ちょっと有力者っぽくその町のその地域のね一定の地域のですね顔役みたいな、家系の人たちがですねずっとなんかやっているというようなところが多いんですけれども、じゃあここで問いかけたいのがですね、この大川村の場合だとですね406人で、議員の定数が6ですから、67人に1人議員が必要ですかどうですかということなんです。で私がまあ立候補前回もした横浜市会議員というのはですね、日本で最大の政令市ですから、まあ、名前は市ですけども横浜県というふうに考えて私は常におります。権限も財源もですね大きいですし、いやもう実際はもう横浜県なんだということで言っておりますけども、そこはだいたい4万3000人に1人なんですね、議員というのが。で私が神奈川県議会議員でしたけれども約まあ9万人ちょっとぐらいに1人、神奈川県民のね9万人ちょっとぐらいに1人、まあ、東京都議会でも約10万人ぐらいに1人なんですよ。だから一方ではこのもう何万人に1人選ばれる議員は1人っていうところがあったり、この67人に1人、議員というのがいるというのがあると。ただその議員もね皆さんそれぞれこう自腹だったりボランティアだったりすると税金使われなくてね、その運営だなんだに関して税金使われないから、あのお疲れ様ですということなんでしょうけれども、これはあの国税地方税国からが、まあ、要は私たちの税金が投入されているんです。それでその議会も役場も運営されていることについてどうなのかと。だからこれが村民集会っていうことをその何百もそういったね対象のところがある中で一個一個議論していくよりは、私がずっと言ってきたようにどっからどこまでの今でいう住所のこっからここまでの範囲で一つの役場一つの議会ということをにすれば一番いいじゃないかということをまたね改めてお伝えしたいなと思います。約とにかく1万人に1人ぐらいを代表選手である議員というのを選ぶというのが一番いい、私はねいろんなことを今までこう研究してきましたけれども一番いいんじゃないかというふうに考えているところですけれども、三國さんこの大川村のその後についていかがですか。
まあ、だからこれはもう地方自治法にもう町と村に関してはあの町民総会とか村民総会っていうのが作れるよというのが書いてあって、ただ適用例が最近なかったの でこれ総務省の方もあの考えていこうということで出してきたってことなんですね。
そうですね。
でそもそもこれ憲法自体にじゃあ地方自治ってどう書いてるかというと、まあ都道府県と市町村って枠は残してるんですけど、要は地方自治の本心に反しない限り法律で決めると書いてあって、結構これは中央がこれコミットできる内容なんですね。ところがやっぱりその地元から出てきた議員とかって言ったり、やっぱり地元からですね賓縮買うといけないということでですね、それこそ忖度みたいなことしてですね、ここら辺の問題に全然あのメスを入れてこないまま過疎過密が進んじゃったっていうところが現在だと思うんですね。だから国会議員のこれ仕事なんですよ。で何かやると地方議員団にこう責任を負わせたりとかしてますんでね、 だからそれはもうある意味国政の怠慢だと思いますね。
そうですね。とにかく引き続きこれが総務省の動きとかこの高知県岡村のその後あとそれ以外のところがねどんな議論なされるかを見ながらですね、で私の持論今までずっと長年伝えてきた持論と比較しながらですね、どうやってやるのが最も効率的で税金が浮くのか無駄遣いされないのかこれはまた中長期的に捉えていきたいなと思います。今月もですね三国さんマーシャさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来月も、ぜひリスナーの皆様ですねこれからもこの番組聞いてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.